マルト
プレゼンツ
僕ら
の
3年間
マルトプレゼンツ僕らの3年間。この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りします。こんにちは、ひるたまいです。新型コロナウイルスの影響で学校に通えない日々が続いた高校生、特に部活に打ち込んできた3年生は最後の大会が中止になるなど目標が失われました。マルトプレゼンツ僕らの3年間は高校3年生へ直接インタビューして学校生活の今についてお話をお聞きしました。彼らの思いに耳を傾けてください。今回は東日本国際大学附属昭平高等学校の皆さんにインタビューしました。それではお聞きください。
東日本国際大学附属昭平高校、小室城です。
はい、小室城君、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速小室君にいろいろとお話伺っていきたいと思いますが、小室君は部活動は何をやってましたか？
はい、硬式野球部に所属しておりました。
硬式野球部、寮生活なんですよね。
はい、
ということは野球をやるためにもこの高校に入学をしたということなんですね。
はい、そうです。
そうですか。じゃあもうそのくらいもう野球にかける思いっていうのは熱いものがあるんですね。
はい、
3年間頑張ってきたと思うんですけど、今年新型コロナウイルスの影響がね、やっぱり多方面であったかと思います。学校も休校に、ね、なってしまいましたよね。どんな風に過ごしてましたか？
はい、チームとしては、全体でプレーすることはできませんでしたが、一人一人自主練習として各自必死に取り組んでいたので、夏の大会が あったとしても、100% の能力を出し戦うことはできたと思っています。
なるほど。その、大会がもうあると、あってもなくてもとにかくその全力でプレーできるようにもう体は作っていたということなんですね。
はい、
はい。で、その大会なんですが、やはりこう大きな大会というのは中止になってしまいましたか？大きくなっちゃいましたよね。はい、でその、代わりになる大会というのもあったかと思うんですけど、いつ頃この大体大会というのは行われたんですか？
はい、5月20日に甲子園中止というのが日本中のニュースに流れ、悔しい思いでいっぱいでしたが、その後に福島県独自の大会が7月上旬をぐらいに決まり、その中で、新型コロナウイルスの状況でできなくなってしまってましたが、福島県の高野連の方々への代替大会を開いてくれるということで、感謝の気持ちで大会に臨むことができたので良かったと思っています。
ということはその大会が、引退というか最後の大会になってしまったんですか？
はい、そうです。
そうですか。ちょっとこう悔いのようなものって残りましたか？それともこう全力で出し切れましたか？
はい、まず野球、大大会を開いてくれることにとても嬉しみを持ち、その中でも感謝の気持ちを持ってできた試合だったので、最高の試合ができたと思っています。
はい、最高の、試合ができたという今言葉が聞けて、きっと、小室君含めてこうご家族の皆さんも、きっと喜ばれてるんじゃないかなというふうに、なんかこう安心なさるんじゃないかなと思いますね。じゃあまずは3年間一生懸命やってきたということで、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、さあそして先ほどちらっとこう寮生活という話を伺いましたが、小室君お家はじゃあこのいわき市ではないんですね。
はい、
どちらの方なんですか？
県南地区の浅川町というところからいわき市の寮に入りました。
はい、そうですか。もうこれは野球をやるためにですよね。
はい、そうです。
そしてこの寮生活をされている方っていうのはこの高校に結構いらっしゃるんですか？
はい、部員数は112人と福島県で一番多い人数を誇っている中で、その中で約90人近くが寮生活をしています。
そんなに寮生活をなさってるんですね。
はい、
90人か。ご飯は、いただけるかと思うんですけど、その他のことって自分でやらなきゃいけないですよね。
はい、
大変じゃないですか？
規則正しい生活の中で洗濯だったり掃除をやっていくのは、大変でした。
そう ですよね。普通だったら、お母さんとかやってくれるところを、はい、もうご自身でやってらっしゃったんですもんね。素晴らしいと思います。これから絶対その今の生活っていうのに役立つと思うので、ぜひ続けてください。
はい、
はい。そんな寮生活で90人もいらっしゃるということなんですが、小室くんその寮長を務めていたというふうにね、先ほど実は伺いました。これ寮長というとどんなふうな役割がありますか？
はい、主に監督さんからの指示を部員に伝えることだったり、あとは寮を見回って何か悪いところはないかとだったり、その寮の中でリーダーシップを発揮して活動していました。
ということはかなりこう責任ある立場で皆さんをこう、見守りながら生活をしていたんですね。
はい、
そっか。じゃあちょっとそちらの方も、ね、お疲れ様でしたというか、もうちょっと、ね、続きますかね。はいはい。じゃあそんな寮長も務めていた小室くんから、野球部の皆さんに、ね、後輩たちにメッセージをいただきたいなと思います。
はい。秋の大会では優勝、福島県で優勝することができました。
はい、
その中でやっぱりチャレンジャー精神を持ち一戦一戦戦うことができたと思っています。夏の大会では何が起きるかは分かりませんが、その中でもチャレンジャー精神を持ち菅原キャプテンを中心にチーム全員で甲子園を目指して頑張ってほしいと思っています。
はい。もう小室先輩からいただいた今のメッセージっていうのは本当に後輩の皆さん、ね、かなりこう活力になるんじゃないかなと思いますね。はい。もう本当にぜひね、次の代の皆さんは甲子園目指して頑張っていただきたいですね。今年の分バネにね、やっていってほしいですね。はい。じゃちょっと素晴らしいメッセージをいただいたところなんですが、私一つ気になったことがありまして、野球部でやっぱり体を動かすじゃないですか。で、寮生活となるとやっぱりご飯いっぱい食べますか？
食べます。
食べますか？どのくらい食べるんですか？
夜はご飯の量だけで1キログラムを食べ、朝は800グラムを食べています。
そんなに食べるんですね。
はい。
みんながもう部活動のみんなはもうそのぐらい食べなさいっていうことなんですね。
強制はされてないんですけど、自分たちで食べることによってその成長すると思うんで自分たちで食べています。
なるほど。この食のトレーニングというものですよね。そっか。それでこう立派な、ね、小室君が出来上がっているんですね。
はい。
そうですか。じゃあもうご飯もいっぱい食べて、そして朝からだいぶ食べるんですね。
はい、食べます。
寮生活ということでかなり規則正しい、ね、生活はされているかと思うんですけどね。はい。じゃあこれ部活動を引退された後っていうのはこのご飯の量はどうなんですか？
もうご飯の量は各自、バラバラにはなりますが。
ああ、そっかそっか。はい。じゃあ今は好きな量を、食べているんですね。はい。そうですか。じゃあね、こう卒業まで寮生活というのは続くと思うので、ね、頑張ってくださいね。はい、
ありがとうございます。
はい。じゃあそんな小室くんに最後になるかと思います。この後の進路を伺っていきたいと思います。
はい。私は陸上自衛隊を目指して頑張っています。その中でやっぱり硬式野球部に所属しており、団体生活で大事なことなどを学びました。それを陸上自衛隊に入って生かしていきたいと考えています。
すごい。この、ね、野球部でこう培ったこのいろいろなこう、ね、力っていうのをぜひ出していただいて、日本を、ね、私たちを守ってください。
はい。
はい。今日は東日本国際大学附属昌平高校3年小室丈君にお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
僕らの3年間は高校3年生の皆さんを応援する番組です。放送スケジュールは FM いわきのホームページに掲載しているほか、番組は放送終了後にいつでも聞けるようになっています。ぜひご覧ください。それでは次回もお楽しみに。マルトプレゼンツ僕らの3年間。この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。